3月29日火曜日、こんにちは、飯田浩司です。沖の飯田浩司ザ・デイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずはウクライナとロシアの停戦交渉ですが、対面形式で4回目の交渉が始まっております。トルコのイスタンブールで行われております。それからですね、年金生活者に対して5000円の給付金の支給というものをめぐって、自民党の高市政調会長は岸田総理から必要性を検討するとしていることも踏まえて白紙に戻し見直す考えを示しております。今日の会見の中で明らかにした政務調査会の幹部会合の中で明らかにしたものであります。それからですね、今日政府の復興推進会議が開かれました。福島県に設置を検討している福島国際研究教育機構について、今年9月までに具体的な設置場所を決定した上で来年4月の設立を目指すなどとした基本構想を決定したということであります。収録しておりますのが、3月29日日本時間の夕方6時半というところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は、昨日と比べ308円53銭高、28,252円42銭で取引を終えました。今日の高値で取引を終え、1月18日以来およそ2ヶ月ぶりの高値となったということであります。アメリカの原油先物相場の下落、円安ドル高基調などを背景に朝方から買いが優勢であったということ、そして3月期末の配当権利付きの最終売買日に当たるということで、配当の再投資に絡んだ先物買いの期待も相場を押し上げたということでありました。さて、まずはウクライナ情勢、連日これが動いておりますけれども、今日はですね、ロシアとウクライナの代表団の対面形式での停戦交渉がトルコのイスタンブールで先ほどから始まったということで、あります。在トルコウクライナ大使館によりますと、両国の交渉団主席代表の会談が始まったということであります。で、それに先立ってですね、トルコのエルドアン大統領は両国の代表団の前で挨拶をしております。交渉のプロセスは平和への希望を高めた、この悲劇を終わらせるのは双方であると停戦を求めました。また具体的な結果を生み出す必要がある時間に入っていると。イスタンブールでの交渉の進展は両大統領の会談への道を開くだろうというふうにしております。まあ、この停戦交渉、今月の7日以来ということになりますけれども、だいぶ戦況が変わってきているということがあります。東部地域にロシア軍が集中をするというようなことが会見など、記者団へのブリーフィングでも明らかになっておりますが、一方でですね、ウクライナのゼレンスキー大統領がロシア軍との激しい戦闘が続いていた首都キエフ近郊のイルピンを奪還したということを発表しております。今日の、午前中に発表があったということで、現地は28日というところで、ありますが、このイルピンというところ、市民やあるいはジャーナリストも犠牲になるというような、激しい戦いが続いていたとされるところであります。で、イルピンの奪還というものは消息筋の話として前々から、あるいはウクライナの軍関係からは聞こえておりましたけれども、ゼレンスキー大統領が正式にそれを発表したということであります。やはりですね、キエフ近郊のロシア軍に関しては徐々に引くという形になっているのか、あるいはもう兵站が伸びきっているので、これ以上の進軍は難しいという中で、膠着状態から少しウクライナ軍が押し気味になっているというようなところはあるようであります。で、今後ですね、東部戦線がどうなっていくかというあたりが、また停戦交渉の一つの焦点となっていくであろうというところであります。ここでもお話をしております通り、東部2州、ここの独立等々と、ロシア側は人民共和国があるんだということで一方的にそれを承認しておりますが、この取り扱いというところが、焦点になっていく。そこにはですね、ロシアと、ウクライナ、あるいは ヨーロッパ各国も含めた、合意というものがもともとあったわけでありますので、その辺をどう、解釈をしていくのかというところが、問題になると。ベラルーシのミンスクで行われた合意でありますが、このあたりを下敷きにしてというところですけれども、ロシア側は、この2カ国、2つの地域、あるいはその先のクリミアというところも、一方的に占領しておりますけれども、これを主権を承認せよということも言っているというあたりで、ウクライナ側がどう、これに取り合うのか取り合わないのかというところ、まだまだ先は長そうだなという感じもいたします。それからですね、年金生活者に対しての5000円の給付金というもの、これに関しては、筋の悪い政策だということはここで何度も申し上げてきておりましたし、昨日はですね、岸田総理大臣の国会での答弁を引いて、ちょっとスタンスが変わってきているぞということを申し上げましたが、今日ですね、自民党の政務調査会の幹部会合の中で高市政調会長が白紙に戻して見直すという考えを示しております。今年度予算の予備費を財源として活用することを想定していたが、年度末で使うことができなかったと、新年度予算の実施は白紙だということで白紙に戻し見直すということを考えとして示したというところでありますが、これ年金生活者らへの支援のあり方というところでですね、これ自民党もあるいは与党公明党も支持者で年金生活の方がたくさんいらっしゃると。でそして年金2ヶ月に一度の支給ですから、参院選の直前にですね、この減額になったものが支給されて、なんだこれはということになるということが選挙への影響というものを、両党ともに恐れるというようなことから、こういった策が出てきたというふうにも言われておりますけれども、ここで申し上げた通りですね、そもそも年金はマクロ経済スライドというものがあって、現役世代の給与が、平均が下がってくるということになると、それに合わせる形で給付の方も少し下がるということは、もうこれはシステムとして織り込まれているというものであります。他方、物価との見合いというところも含めて調整があるということですけれども、現役世代がコロナの影響等々もあって、ここで何度も申し上げている通り、もっと前から景気は、曲がり角から後退期に入り、その上消費税の増税があり、さらにコロナの影響というところでですね、もうかなり経済傷んできているとこういうところで、給料も上がらないであるから、支給の方もカットするしかないという状態になっていて、むしろこのマクロ経済スライドというものがあってもですね、今までは、政治的な判断からその発動が、見送られてきたというような経緯もあります。今回ようやく発動という形になったわけですが、それでもですね、かつて試算した時の想定よりは、所得代替率、現役世代の平均の給与の、どのぐらいを平均の世帯で 年金でカバーできるかというあたりは高止まりをしてしまっていると、その分ですね、過剰給付になっているということも指摘されております。そのあたり考えると、これをですね、小手先で5000円を出すということによって埋めるというのも、筋が悪いだけではなくて、政策としての整合性も取れないということにもなってまいります。で、他方ですね、物価が上がるから生活苦しいじゃないかというのは、確かにそれはその通りで、そしてそれは、何も年金生活者だけに限った問題ではなくて、現役世代広く日本国民に、負担が生じているというところであります。で、これをですね、政策的にどうカバーするのか、外から来る原油であるとか、そういったエネルギー価格の上昇、あるいは為替レートの変動というところに対してですね、どうヘッジを、していくのか、特に今取り沙汰されているのはエネルギーの価格というところで、それを補助金で、やってきたわけですけれども、これがいびつになってきているというところでのガソリン税等々の税金の見直し、あるいは、後半に効く消費税の減税というものも必要ですし、またエネルギーに絞って考えればですね、やはりこの電力需要に対して、LNG と、そして、火力発電と というものにかなりこう依存しているというところをどう埋めていくのか、このまま火力発電に依存ということになるとエネルギー価格の上昇というものをもろにかぶるということにもなります。そこでじゃあ各国は原子力発電所を稼働させる等々ということを対策として取っている、日本は原発あるにもかかわらずこれを動かすことができていないということをどう考えていくのか、このあたりはですね、政治的な判断であるとか国民的な議論が必要なんですけれども、何かそういったところからその議論を避けてですね、いるような気がしてなりません。これは自民党全体あるいは与党全体政府全体、問題設定ができない、メディアの責任も含めてですね、何かもう日本全体が一体となって、ダチョウの平和のような、問題から目を背けているという気がしてならないというふうに私は思うところであります。それから最後にですね、福島の復興に関してであります。今日復興推進会議が開かれまして、福島県への設置を検討している福島国際研究国際研究教育機構について、今年9月までに具体的な設置場所を決定した上で、来年4月の設立を目指すなどとした基本構想を決定をしたということであります。で、これ基本構想は決定したということでありますが、場所を9月までに決めると、そして4月には機構が設立されると。じゃあどこがこれをイニシアチブを取るんだというあたりですが、会議の最後岸田総理はですね、福島の復興の夢や希望となるとともに我が国の科学技術力産業競争力の強化に資するものとすることが重要だ、来年4月の機構設立に向けて各省庁横断で準備体制を整えるなど、積極的に対応いただきたいというふうに述べたということであります。これですね、この会議に先立つ形で、福島浜通り地域の国際教育研究拠点に関する有識者会議というものがですね、すでにかなり開かれて、おりました。この会議自体はですね、相当前から、開かれておったわけですけれども、その取りまとめというものも令和2年ですからもう2年前ということになりますけれども、2年前のですね、6月8日に、有識者会議としての最終取りまとめが出ております。で、もともと福島の復興、浜通り地域の復興というところでいうと、福島イノベーションコースト構想という、最先端技術あるいはドローンであるとか、あるいは水素エネルギーであるとか を研究開発していこうと、あるいは、浮体式の風力発電もその中にはメニューとしては含まれておりました。こういった構想があったわけですけれども、各拠点等の全体としての連携が不十分であるとか、あるいは人材育成を持続的に行う体制がいまだに不十分だということで、このあたりをですね、国が先頭に立ってで、拠点の整備をしていくというところを提言をしておりました。で、その中にはですね、復興庁がその中心となって推進をしていくんだということ、特に、福島浜通り、福島第一原発の廃炉事業というものもありますんで、その意味では各省所管がこうバラバラに分かれてくると、ロボットであるとか農林水産業エネルギー廃炉、それから放射線の安全や健康リスクコミュニケーションというあたり、放射線安全だとか健康ということになると厚労省の所管にも一部関わりますし、廃炉等々ということになるとこれは経済産業省の所管にも関わる、農林水産業は当然の推奨、エネルギーということで、エネルギー資源エネルギー庁等々とこういうところになりますし、ロボットというあたり、あるいは教育ということになると文科省もこれが入ってくるということで、そこでですね、復興庁が旗振り役としてやるんだということになっておりますが、実際ですね、今回のこの 会議の中でも復興庁が、じゃあどういう役割をするのかというあたりが、まあ、いまいち見えてこないと、いうことになっています。まあ、このあたりはですね、地元の、不安というものは非常にこう大きいということで、この基本構想策定に向けて、先月2月にはですね、福島の内堀知事が、この拠点の整備について復興庁が司令塔機能を発揮できる仕組みを構築するように強く求めたということであります。まあ、拡張バラバラにやってしまってはイノベーションコスト交渉と同じようなことになってしまうじゃないかと、こういうような危機感もあると。でその上教育、拠点ということになるとよりたくさんの省庁が絡んで、しかもより既得権がこれ絡んでくるというようなことになると、文科省のその既得権、擁護の激しさというものは、それこそ、国家戦略特区などでの、新たな学部の許認可等々を見ても明らかであるというあたりで、このまま瓦解してしまうということにならないようにですね、中身がない、施設だけは立派なものということにならないようにというような、まあ、地元の機関は、知事あるいは地元の新聞なども、社説で何度も書いているというところなんですけれども、まだまだ政府の本気度というものが形として見えてこないというふうな、批判が地元からは、出て、おります。まあ、このあたりをですね、今後その9月には、まあ、どこに作るのかということとともに、だんだんと中身も見えてきますので、そこまでにですねどれだけ詰められるのかということ、まあ、これこそその政治のリーダーシップというものが求められるものの一つなんではないかと非常に思うところです。飯田浩司デイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想、飯田 TDN@gmail.com までお送りください。飯田浩司デイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。